ということでございまして、
はい、
実はね今週もお便りいただいてましてね、
ありがとうございます、
ラジオネームさすらいのひひおやじさん、
はい、
これね非常に面白いお便りなんですけども、うん、どちらかというと弥太郎くんの前先月紹介した話題に関することなんで、うんうん、これ来月ご紹介したいなと、
はい、
だいぶ前にお便り送ってもらってるんで俺のお便り読まれへんないかと思ってると思うんですけど、これまた来週
もうしばらくお待ちください、
は
い、
さすらいのひひおやじさんがねお便りまた来週ご紹介したいと思います。
はい、
ということで、
はい、
ということでそんな仕切り直すこともないんですこの番組そんな急にということで
なんか新コーナーでも始まるかな、
もう全く僕のぼやきのコーナーもね
しましょうか。
いやいやもうほんまにね、いろいろあるんですけども、やっぱりこのね、はい、先週もちらっとカレンダーの話しましたけど、
はいはい、
もうこのカレンダー目覚ましフィーバーがすごいんですよ、
うんうんうん、
で今ねもう焦点はね目覚ましに映ってますよ。
あーもうね
岡山放送的には、
うんうん、はい、
もうねまた今度アップすると思うけど、
はい、
中川さんの机の上にも目覚まし時計がダダダダダダ中川さんが収録担当やね。
ああそうなんですね。
そのまず総務の、ね、人に連絡が来るんだよ、
はいはい、
てい うかリクエストしたメールはその総務でまずプリントアウト、
あほうほうほう、
でそれを総務の人間が中川さんに渡す、
はい、
総務部長が中川さんに渡す、
はいはいはい、
それを中川さんが各パーソナリティの担当ディレクターに渡すっていうね、
うんうん、
そういう仕組みになってるんですよ。
なるほどね、分業体制ですね。
そう、そういう分業体制だから、例えば、うん、ウィンズ平坂さん希望って書いたやつがあったらそれを北尾さんに渡す、
はいはい、
ね、土山さん希望って書いてあったら僕に渡す、うん、みたいな、そういうこの仕組みになってるんですよ、
はいはい、
で取りまとめが中川さんなんで、うん、もう全然机の上にもう何十枚も目覚まし時計、
うんうん、
そんだけ売れてるってことなんよ。
そうですね、
ざっと 3,40 は、
お
ー、まあ、あの11月半ばの段階では売れてたと、は
い、レアですもんね、なんて言ったってね、
まあ、レアというかなんというかな、うん、今時目覚まし時計使えへんやろと思うけど使う目覚まし時計
使ってないです。
携帯の、ね、はい、アラーム機能でしょ、
うん、
今時は、
うん、
僕ねあの餃子の王将の目覚まし時計あるんやけど、あれもう倒すんよね、子供とかガシャーンってやったりとかして、はいはい、もうだから電池抜けたままもう何ヶ月も掘りっぱなし、
もうしゃあないですねそれはね。
だからやっぱりね、そういう中でもあえてご購入いただけるリスナーの方がたくさんいらっしゃるってことなんで、
チェリーさんへのリクエストも来てるんですか。
いやだからねほんまに今のところ何の引き合いもないです
おかしい、
いやこれはもうね、もうほんまに、まあ先週のカレンダーの話じゃないけど、
はいはい、
もう男女の差はものすご
い
あると思うよ、
はい、まあまあそこはねやっぱありますよね。
圧倒的に女性アナウンサー、
はんはん、
ほとんどの人は何の連絡もないと思います
やっぱ一部に集中するんですね。
一部に集中するね、うんうん、これ分かりやすいね、
うんうん、
でもそんだけね、ご希望があるっていうことですから、
ね、ありがたいです。
来年以降なんかこれ売り出したらいいみたいなのありますかね。なんでしょうね、
なんでしょうね、
よその曲はどんなん作ってんのかな。
でもやっぱりそのまあボイス、そのスマホ何データで音声データで、
うん、はいはいはい、
とかやってるとこもありますよね。その目覚まし時計に吹き込むんじゃなくて音声データとして
データを販売、
そうそうそう、データ送られてきて、それこそ何々さんおはようございますみたいな入ったやつ、だからそれでスマホで目覚ましに使えるとか、
はいはい、
そんなもありますよね。
なるほどね、
うん、
それもいいよね、
うん、
僕ねもうあのなんかこの間某大手あの東京のアナウンサー事務所が、
はい、
あのやっぱり出演者の衣装ね、
おーおーおお
チャリティーでやってましたよ、販売
やってましたね、
うん、某有名
やってました、
ね、もうあれしかないと思うけどねていうか僕ね、あのほら南森町のね、
はい、
FM 局がさ、
はい、
あのフリーマーケット、
はいはいはい、
万博公園でやってるやんか、
うん、
僕この間ラジオ聞いてたら、僕も昔出店したと思って、
うんうんうん、
僕昔出店したんですよ。
そうなんですね、
万博記念公園の、
はいはいはい、
あの南森町のフリーマーケット、
はい、うん、
土山さんからもらった鹿の角売れたんですよ、1000円で
よかった
他にもいろいろ売れたで、中川さんからもらった、フラダンスの衣装、
はいはい、
これも売れたもう
和歌山放送で集めたやつ
を、うん、いやあれはね和歌山放送の関係者とか NBS の関係者とか、
はいはい、
ABC の関係者とか、はい、みんなで出店したんですよ。
へ
え、その中結構売れたんですよ、
はいはいはい、
あんな感じで和歌山放送もフリーマーケットやってね、
そうですね、
一般の方とパーソナリティの方とのブースを両方作って、
うんうんうん、
で打ったら、
うん、
なんか楽しいやん、
あれね、いいですよね、でもねほんまね、
うんうん、なんかすごいなんかさ、赤井さんのとこから高い皿とか出てきたら緊張するやん、なんか
ほんまやな、
5000円のティーカップとか出てきたらこれ元はなんぼなんかなとかさフリーマーケットなんか気になるやん、
いいですね、
うん、
ラジオ祭りでじゃあ、
そうそうそう、来年はそうやったら
ね、
ええんちゃうかな
と、いいですね、
やっぱり身の丈になったことせえへんかったら
確かにね、
うん
うんうん、
それで制作費もペイできるし、
うん、いいと思う、うん、
それでいきましょうか、うん、はい、ということで参りましょう、せーの、
らしくあれ。
でも僕も CD1 枚買ったら久保ちゃんと8秒喋れるの。
そうです、
マジで
久保ちゃんとかでも人気やから、そのあれ
6秒にな
るの、抽選に外れるかもしれへんけど、
そうか、抽選にそもそも受からんかったら、
そうそう、
その8秒の権利さえ手に入れることはできないわけ、
う、うん、
それはハードル高い。 CD 買っても抽選に外れる可能性あるってことや。いや、
抽選に当たったら CD が買える。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう。
なるほど。
なかなかね、難しい
ですよ。僕も言いたい。同じも聞いてますって言いたい
言いたい。
和歌山放送です、聞いてます。
和歌山放送で聞いてます。
はい、社内で残業しながら聞いてますって言いたいわ。ほんまに
それは印象残せると
思う。水曜日だけなんかちょっと残業してても嫌な気分になりませんって言って後の曜日あんまいい気分になりませんもうね、水曜日やったらほんまね、11時半、23時半ぐらいになんかさ、同じ日本ミュージック10でなんか、はいはい、デスクがニュース紹介するコーナーあるやんか、はいはいはい、あ、もう11時半か、でもまだあとちょっと仕事あるな、うん、って思って仕事して、あ、レコメン始め、あ、レコメン、あ、もう、あ、もう12時か、あと1時間、あ、しんどいな、もう俺と日本あるしなと思って、なんかちょっと頑張れる気するんよない
いですね、いいですね、うん、久保ちゃんの声を聞くためにね。
そうなんよ、
頑張ってね。
そう、でももう1位になったらヘロヘロになってて久保ちゃんちょっと線細いから声がなんかもう疲れて、あ、さあってなんか
眠たくな
る。そう、右返してあるいは抜けてる時があってね。そうそうそう、うん、まあ、あれはやっぱり部屋で一人で、うん、あの布団に寝転がりながら聞くかな、
ね、
聞くのがいいかな
って。深夜ラジオの醍醐味です ね、
それ
ね、
醍醐味ですよね、うん、それでは参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、ということでね、先週もエコーが無事かかりましたが、何かという気分で今フェーダーを上げました、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A の、ラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございますが、
はい、
さあ今週は、
まあ、11月も終わりですけれども、ね、芸術の秋ということで、
そうですね、
ちょっと美術館に行ってまいりました。
いや、あなたから美術館などというのは全く縁遠いと思いますがね。
美術館、
うん、美術館、
京都市京セラ美術館で来年2月12日まで開催されているアンディ・ウォーホル京都、
うん、アンディ・ウォーホル京都、なんか話題になってますね。
アンディ・ウォーホルはご存知ですか？
名前は知ってます。
あ、知ってるんですね、はい、僕今回で初めて知ったんですけども。あ、そう。1928年アメリカピッツバーグ出身で、はいはいはい、1987年に亡くなるまで、うん、まあ、ポップアートの旗手って言われてるらしいですけども、まあ広告だったりとか、ね、あとはマリリン・モンロー、エルヴィス・プレスリーとか毛沢東とかの、そのまあ有名人のまあ肖像画を描いたりとか、
マリリン・モンロー、エルヴィス・プレスリー、毛沢東、
そうそうそう、
すごい3人やな、
とかいうので、なるほど、まあ、有名らしいです。
いや、ね、そう、どちらかというと僕らよりもうちょっと年配の人はもう結構基礎教養的にみんな、うんうん、 うちの母親の世代とかは結構知ってんちゃうかな、うん、
僕でも今回初めて知ったんですけれども、うん、なんで知ったかっていうと、うん、乃木坂46の斉藤飛鳥ちゃんが、
はあ、斉藤飛鳥ちゃんがこの度卒業表明した斉藤飛鳥ちゃんが、
この度卒業表明した不動のエース斉藤飛鳥ちゃんが、これのオーディオガイドを担当するっていうニュースを見まして、
あー、その美術館で耳にイヤホンさして、
そうそうそうそう、
あ、そう、
今回はその入り口のところに QR コードがあって、うん、今日の開館から閉館まで使える QR コードがあって、あ、
今日だけの、
うん、そうそう、それを読み込んだら、まあ、スマホでまあ、自分のイヤホン使って
解説が聞けるんや。
そうそうそう、
今そんなんなってんの、うん、あの受付でなんか機械買
う、僕もそっちかなって思ってたんですけど、今回はスマホで聞くっていうやつやって、
へ、
なかなかねそれが良かったんですよ。
斉藤飛鳥ちゃんの声をがあるって聞いたから行ってきたわけ。
そう、
マジで。
だってアンディ・ウォーホルなんて知らんもん
いや、まあな、わざわざ京都まで見に行くかと言われたら、うん、まあ確かに
2500円っていうね絶妙な値段やったんで、うん、まあいいかって思って、
まあいけるわな、うん、それとそのガイド の, そのあれ借りるのは別料金？
いや、それはタダです。
あ、そうなんや、うんうん、まあ、良心的やん、
うん、
へえ
普通やったらそこでお金取りそうなもんですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それこそ機械のレンタル保証代もつけてみたいな、ね、ややこしいなみたいな、うん、いいやん。
結構ね、ほんで良かったんですよ、飛鳥さんの、
飛鳥
さんオーディオガイドが。
知り合いみたいな飛鳥さんって
アッシュンって呼ばれてる、あ、呼ばれてる昔呼ばれてたんですけど、はいはいはい、アッシュンってね、アッシュンが教えてくれてるような感じで、
あの人ボソボソ喋るんじゃん。
そうそうそう、でもそれが逆に良かった。その、うん、なんかなんちゅうハキハキとなんか堅苦しく説明されてもなんか、あ、そもそも知らん人やし入ってこないじゃないですか
そうか、そうやな。
そう
で、図書館、美術館って浸透して、まあ、静かやから、うん、ね、耳に入ってくる。
まあ、結構、まあ、だから作品もいろんな作品あって、うん、よかった。
印象に残ってる作品はあるんですか？
このね、その
クライヤーの
3人のマリリン・モンローだったっけな、名前何やったっけな、
タイトル、
うん、3つのマリリンや。
あ、そう、有名作なんやね。
そうそうそう、これ結構実物で見たんですけれども、うん、なんか結構迫力あって、
大きかった、色使いも派手でね、華やかなんですよね。
そう、うん、結構その、まあ、花の絵とか、まあ、京都に昔来たらしくて、その時京都で描いた絵とかも展示されてて、
京都にゆかりのあるあのアーティスト芸術家やから、そういう展覧会があったわけ。なんで斉藤飛鳥さんなんですか、そこの関係性は。
特別協賛技術協力ソニーグループ株式会社。
ああ、なるほど。ソニーのアーティストといえば
企画制作ソニーミュージックエンターテイメント。
そうだ、ソニーなんかいっぱいミュージシャンいてるやんか別に。
分からん。なんでアッシュンやったか分かんないです。まあ、でも東京出身の子やし、なんでかな
って。でも若いお客さんにも来てほしいっていうのも、うん、だってこうやって現にわざわざさ、和歌山からえ、な黒潮で行ったんかなんか知らんけど車かね。
僕ね今回もねそのね、前に比叡山行ったっていう話、先月ぐらい
に言ってたね、
したと思うんですけど、今回も乗り放題チケットを使いまして秋の関西ワンデーパスを使って行ってまいりました。
ああ、そうなんやな。 JR で
JR で、
へ
え。秋はあれなんですよ、京阪線、
うん、京阪
をに乗ることができて、
そう、
JR プラス京阪線に乗れるんで、
あ、じゃあ京都に行きやすいんや。
そう、わざわざ京橋まで行って京橋乗り換えて、う
ん、京阪、
あのプレミアムカーに乗って、おー、500円払ってプレミアムカー
乗ったことない。プレミアムカーは
なかなか良かった、乗り心地良かったですよ。
すぐ着くわな。
すぐ着く、椅子もふかふかで、
ええー、な
ー、よかった。
僕あの秋の京都って昔ね、アリダリアのバスツアーで嵐山行った以外行ったことないんですよ、う
んうん、それはそれでいいじゃないですか。
何やったかな、もう覚えてない。もうえらい人でね、うん、もう人がもうとにかくわんさかおって、何食べたかも覚えてないですね。ほんまにとにかく偉い人やった。で、お家の人、あ、竹谷しょって
。竹谷しょ、
うん、あの京都佐賀のに福風までさ、竹生えてるスポット、
はいはいはい、
あそこ行って岩本さんが竹谷しょそうやなーって横で服部さんが言ってっていうことしか覚えてないわ。秋の京都
そこだけ覚えてる。
そこだけ覚えて竹谷しょって言ったとこだけ覚えてるんやけど。
ほんでね、結構この京セラ美術館が平安神宮の横にあるんですけれども、平安神宮とかも結構ね、結構人いっぱいで、
あ、そう
そう。で、結局この美術館行った後に、うん、どっかでビール飲みたいなって思って、
白木屋、
新京極最近行ってないなって思ったんで、
はいはいはい、
バス乗って新京極行って、新京極のちょっと外れ小道みたいなところにある京阪、鶏飯、京阪の店あったんで、
鹿児島の郷土料理みたいな、
そうそうそうそう、
あれ美味しいわな。
そう、あれで、ここの店ね、その、うん、僕天ぷら盛りって頼んだんですけども、うん、前菜小鉢2つぐらいついて、
はいはい、
天ぷら盛りと京阪とついて、1500円、
ええやん。
それで600円でビールつけて
2100円。最高やな。
もうこのボリュームもあったし美味しかって。
なるほど。
でもそこで勢いづいて、
勢いづいて
京都駅行って、
うん、当時デラックスのストリップ劇場へ
そこ行かへんかったな。
そうか、
次行こうかな。
うん、ええな。
京都駅の中にある宮崎料理の店に行って、
なんでそんな
九州ばっかり
やったと思うね。なんで京都ばっか京都行ってそんな他府県の料理ばっかり食べようとするの？
そこがだから、あの焼酎がいっぱい90円とかやったら
安いな。
タイムセーフ、
なんだそれ、
タイムサービスとか
で、お
う、もうここにしてなあかんなって思って、そこで焼酎2杯飲んで、
うん、絶好調やん。
で JR また乗って、うん、新大阪行きまして、
はあ、
新大阪の駅中結構充実してます
よ。あれ、わな、
そう、あれ行きたいなって思って。
行きたいわ。
新大阪ってなかなか行くことないじゃないですか。
まあその新幹線乗るときしか行けへんからね。
そうそうそう、うん、今回 もう乗り放題切符やしと思って新大阪で降りたんねんと思って、
うわすごい、
行って、
悪いやっちゃな。
で在来線の改札内のところで天天、うん、の餃子食べて、
あ、ええな。
で新幹線の方の入場券わざわざ買って、うん、
買って
入場券180円で、入場券買ったら180円分のクーポンもらえるんですよ。
マジで？
実質タダで
入れ
るんで、
入れん
ねん。そう、うん、でその新大阪の方でネギ焼き食べて、
あるな店、うん、改札入ってすぐの右手のとこ、
そうそうそうそうそうそう、なんかその長机にパーテーション間にあってみたいな感じやって、はい、うん、僕の目の前でそのパーテーションの向こうで、うん、あのカップルがイチャイチャしながらたこ焼き食べたんですけど、
あ、ええ、な
もうそれの前でもう僕はもうネギ焼き
ビール
で、
いやいや僕今その話聞いて思ってん、あ、うん、これはさては匂わせやなとあのね、ラジオ君皆さん、まあ、僕の時もそうでしたけど、
はいはいはい、
これね独身キャラクターで喋ってるやつに限ってね、うん、あの結婚したりすんのよ、
うん、
僕もそうやったな、
急にな、
そうずっと付き合ってないとか言いながら、もう番組やってるその結婚する 2,3 年前から付き合ってたわけやん
そうですね、
そんなもんやん。
そうですね、
だから僕今ただ男一人でね、うん、京都 のアンディ・ウォーホールの美術館、うん、そんな女と行くに決まってるよそんなもんほんでやな、その連れのなんか変な女がやな、ともくん、ともくんちゃうわラジコくん、あのビール飲みたいとか言うからやな、ほんなまあビール行こうか言って、あの京都の市バス乗ってやな、渋滞だらけの市バス乗って、ほんでもうなんか絶好調になってきたからやな、駅ビルで店も知らんからやな、もう駅ビルの中のなんかな、新しい店でな90円の焼酎飲んでそんな学生みたいなデートしてたんかちゃうかなと思って、僕はそう思って聞いてたんやな。
全然違う。
違うんかいな。
完全一人で行った。
なんでや、おかしいやんか、今のは絶対匂わせですよ普通やった
ら。一人で行った。
女性アナウンサーってこうあんねん、中川さんも結婚する前なんかおかしかったもんここ行ったそこ行ったって車ないやろこの子みたいな、
うん、ありましたね、
あったやろ、 それで一緒やで今の話、絶対アンディ・ウォーホルの美術展なんか絶対行けへんもん、そんなん。
だって行った目的がですよ、斎、うん、まあ、藤飛鳥さんと声を聞きたい、その声を聞きに行って
んの、日坂46を好きな女と付き合ってんじゃん
まあね、今ね女子も人気、あのファンいっぱいいてますからね、
そうそうそう、ね、結構みんなアイドルとか好きよ、
うんうん、残念ながら今回は
そうか、
僕もね、でもね30になったらね、いや実は彼女いてるんやろとか方々で言われるんですけど、
やっぱりね、
ほんまにいてないほんまにいてない時の悲しさが一番辛い。
いやでも今のツアーのその工程聞いたら完全にそこそこ大人の女性と、まあそこそこって同じぐらいのね、うん、30ぐらいの女性と、うん、もうさっきも組み交わす中でね、あのちょっと食べ歩きしようかって言って遊んでる時のプランやな。
でもこんだけ弾丸ツアーで食べて飲んでしてくれる彼女がおったらもう好きよ僕は。
それはそうよ、だからそれ
もう結婚するわ
いやそれはあんたが結婚したくても向こうが結婚したいかどうか分かれへんから
な。せやな、難しいな、
難しいな、うん、ということで参りましょう。もう言い残したことない、
大丈夫です、はい、ありがとうございます。
裏和歌山放送ニュース、来週から12月だ
だ、
マジで来週から12月、
早いな、
やばいやん、
また1ヶ月や、
やばいなこれなあ。突然、
突然
ね、フィールドオブビューに突然っていう名曲ありますけども、うん、突然の風に吹かれてって、あのダチョウにね、あの勇気ないじゃないわ、誰だったかな、もう誰か乗ろうとして乗られへんみたいなポカリセットのね CM 昔ありました、知らんでしょ90年代の名作 CM
知らん、
あれただなんかあのなんとかさんがね、はい、ダチョウに乗ろうとするだけなんよ、それだけの CM なんよ、ほんで音振り落とされんねん
なんか知ってる知ってる、
そう有名名作よ、
なんか見たことありますわ
ね、え、
はい、
うん、僕もああいうおしゃれな CM 作るような仕事したいなと思って大学の放送学科の門叩いたんやけど、うん、
おかしいな、
突然
突然、
電波時計がなくなるっていう、あのね皆さん和歌山放送に詳しい方ならねご存知と思うんですけどね、あの我々お出かけラジオとかね、はい、公開放送の時にいつも使ってた電波時計があったんですよ、うんうんうん、ちょうどこの A4 サイズぐらいかな、ね、ちょっと一回りちっちゃい感っていうね、う
ん、横型の
やつ、ね、そうそう、で、ね、木目サイドが木目調で、はいはい、でっかいねもう、うん、あの液晶が、
はい、
でそれをあの公開放送の時は持って行ったり、うん、あと、近鉄百貨店の物産展の時にね、
はいはい、
それを持って行ってたんですけど、はい、今年その物産展が先月じゃあ今月 の上旬にあったじゃないですか、はい、持って行こうと思ってね、いつもそれが置きっぱなしになってる情報センターに入って、うん、まあ僕の知る限り、まあ、2010年にはあったよあそこに少なくとも2010年にはあった
決まってるわけじゃないけど、なんとなくずっとそこに置いてる
んですね、ずっとそこで裏に和歌山総総務部ってシールが貼ったんね、
はいはい、
で総務のもんなんやなと思って、うんうん、だから、うん、2010年に絶対あった、だって2010年にうちの会社の当時の社長と専務と取締役がなんか会議やってる時にあったもんそこに2009年からあったもんだからずっとあったんやで、今まで十数年間あったのに、
はいはい、そうですね、う
ん、突然と姿を消したんや、
うんうんうん、
この11月に。
大変やん、でもそれ
大変なんや
ね、中継に必需品ですもんね。
そう、電波時計ってやっぱり大事やし、はい、であの近鉄百貨店の物産展はね、おしゃらんのコーナー前回水曜日でやるんですけど、はい、おしゃらんのコーナーが終わった後毎週毎週プレゼントが始まる55分ぴったりまでに終わらせなあかんわけよ、
はいはいはいはい、
食い込んだらね、この時期あのお米の原稿とかあるから長い長いの、
は
い、普段やったら2本しかないけど3本原稿あるから、
はい、
やっぱり時間でオンタイムで終わらせなあかん、
うんうん、
でもないからさ、
うん、
あのとりあえず、まあ、それに類するようなちっちゃい電波時計持って、
はい、
一応の近鉄の物産展は乗り切ったんですけど、はい、もう腹立ってきて、うん、なんでないねん、誰が持って行ったんやと、
うん、
まあいろいろ理由はあるんやと思うんですよ、はい、なんかに紛れてしまってるとか、
はいはい、
あるいはなんか、まあ、壊れたからとかあるんやけど、うん、もうその詮索するの時間もないし、
うんうん、
で僕この間ね、何の仕事やったかな、ね、何やったか、何の仕事や、あ、この間県政最前線という番組で、はい、県庁南別館から生放送中もあったんや、
はいはいはい、
これは県庁南別館の、記者会見室に県庁の職員の方がいて、はい、で本社に笠野さんがいるんですよ、
はい、
だからこの2人は直接面と向かってない、
うんうんうん、
もう完全にその空中同士のやり取り
なんや、そうですね、はいはい、
だから絶対向こうに電波時計いるんや、
はい、
こっちは時計あるけどね、
うんうん、
でもないわけよ、やっと電波時計が、
うん、
腹立ってきて、うん、なんでこんな大事な特番とか番組の時にね、はい、電波時計ないねんと思って、もう買ってしまったよ、もう自腹で
買いましたか、
そう、
はい、
まああとでどっか自腹でって言いながらどっかの番組の制作費で落とされへんか、北尾さんに言ってレコード室の予算で落とされへんかとか思ってんねんけど、なんかでもそうやって会社のもんにしたら、はい、何また誰かさ持っていったら腹立つやん、
そうですね、
もうだから俺裏にシール林って書いてシール貼って
貼りました、
俺のもんにしようかなと思って
もうそれでその方がいいんちゃいます、
そうなんや、うん、この十数年使ってた電波時計が忽然と姿を消すっていうね、
怖いな、
そう、
今もどこにあるか分かんないです
よ、ね、分かれへんね、うん、だから一番僕にとってはもう残念なことですね、
うん、
谷坂さん結婚
おめでとうございます、
おめでとうございます、 前回火曜日でおなじみのですねワンダーランドの谷坂さんが、はい、元梅ドレッシングさんですね、うん、
ありましたね、
皆さん忘れてると思いますけど僕はもうあの熊さんディレクターの時は必ず梅ドレッシングって毎回言うっていう流れあるんですけど、この度結婚されましてお
めでとうございます、
はい、お子さんがもう3人
3児のパパになったみたいですね。
突然3児のパパになったということで、はい、おめでとうございます。どまだねこれ放送の時にはもう特に終わってるんですけど、はい、僕それをオンエアの翌水曜日に聞いて、はい、あと1週間番組まであるやん、うんうん、なんかせなあかんなと思うんやけど、はい、何したらいいか分かれへんの
もうこれあの収録してるの火曜日あと3日ぐらいしかないですけども、
まあよくあるのはねその奥さんにインタビューするとか、は
い、
うんうんうん、なんかそのね
いいですね、
そういうドッキリ企画みたいな、うんうん、まあ、リスナーそのこと求めてんのかなとかさ、うんうん、悩んでんねんけど、
多分番組からプレゼント渡すしかないですね。
あ
タオル、タオル、
いやタオル、タオルでええのだから総務に言ってまた1000円のタオルまた用意しとこうかな。最初さんの目覚まし時計、
最初さんの目覚まし時計、
最初さんに聞いたよ、なんか目覚まし時計でリクエストどんなあったって言ったら、はいはい、怒ってほしいっていうリクエストの目覚まし時計がありましたって
どんな音になるんですかね気になりますね。
でもね、それ聞いても最初さんのキャラクターはよく分かってるなと思って、うんうん、僕も最初さんにどんな音吹き込んでもらうかって言われたらどっちかというと励ますよりも怒ってほしい。
そうですね、
うん、分かります。そうですねってないね。
いや気持ち分かります、
分かるよな、
分かります、
分かるよな。あまりに汚い、
あまりに汚い、
和歌山放送のツイッターでそのカレンダーの、ね、話で、うんうん、今発売してますみたいな、まるまるさんも載ってますみたいなで、はいはい、平井アナウンサーも載ってますみたいに開けてんねんけど、カレンダー、うん、後ろがなんか堤さんが集めてきた汚いなんかあの
箱の山積みの、
そう A4 コピー用紙の段ボール箱が山積みになってんねんあまりに汚いなんでそこで撮ったんやと
そうですよね、
他にいくらでも真っ白い壁あるのに
そうですよ、ね、
あえて後ろが段ボール山積みの A4 のね、
あれはもうなんかいい写真やなって思って見てましたけども、
ありえへんでしょう、ミーハー社員サインして
サイン、
うん、やっぱり僕ら放送局で働いてたら、はい、やっぱりね武士は食わねえと高ようじ、
うんうん、
ね、多少あの人気者とか、はい、まあ、可愛い人とか、うん、それこそ僕ねもし仕事で多分ゲストに、
はい、
そうやな、まあ、SME にはまあ来えへんやろうけど、うん、例えば、まあ、前回火曜日にね、はい、あの乃木坂46のメンバー来ても、うん、僕はもうすごい、もう全然笑、あ、めちゃめちゃペコペコするけど、はい、ペコペコするけども、はい、そのやらしい笑いはせえへんと、あーどうもどうもどうもってやるけども
仕事に徹するんですね、
徹してね、うん、ありがとうございましたって言って、うん、もうその飲んだ後の紙コップもすぐゴミ箱捨てると思う、うん、
それは捨てて
こっちは菊水回さんやったら持って帰るやんかな、
わかん、それは捨てて、
うん、あのすぐ捨てると思うんやけど、はい、バイオリニストの寺下真理子さんって言ってるんですよ、
はいはいはい、
ね、今お買い物する毎週土曜日の午後6時半から、はい、やってる番組ね、はい、あるんですけども、
うん、
あの番組ね東京で収録したりしてるんですよ。
あ、そうなんですね、
東京のスタジオで、はい、ということは和歌山放送の立ち会いは東京支社の人間が行くんですよ、
はいはい、
東京支社といえば名物社員の福ちゃんって言ってるんですよ、
うん、福ちゃん
MBS の福ちゃんじゃないんですよ、
あ違うんですね、
和歌山放送の福ちゃんって言ってるんですよ、はいはいはい、福田さんって言うんですけど、うん、昔あの歌謡界の番組でもうトイレきれいにするのが好きでもう舐めれるぐらいきれいにしてますっていうもう最悪のあのトークをしてたあの福ちゃんっていてるんですけど、もう皆さん忘れてると思いますけど、その福田さんがその寺下真理子さんにサインしてって言って CD にサインしてもらうっていう、
さすがですね、
それが寺下さんのインスタで書かれてたっていうサインしてとスタッフの方に言われましたって言ったら、その福田さんがそのジャケット持ってニヤニヤしてる写真が
それもご本人付きで
そう寺下真理子さんの、インスタにアップされてたっていう、びっくりしまして、
それはびっくりする、
福田さんすごい、福ちゃんすごいなと思って、
さすが
東京ではもう業界有名人なんです、うんうん、もう東京勤務長いんでね、
うん、
地味ハロウィン、
地味ハロウィン
知ってます？よくねデイリーポータル Z とかで、はい、ハロウィンの時に
デイリーポータル Z ね、
昔から見てるんですよデイリーポータル Z は、
いいですね、
うん、
あの切り口がいいですよね、
そうそうそう、ね、あのハロウィンの、ね、コスプレでなんか地味な人、はい、うん、ですね、山本ディレクターのミュージックソン募金初日の呼びかけ風景が地味ハロウィンみたいになった募金を呼びかける人っていう地味ハロウィンみたいになってたっていう、
何ちか典型的な感じのね、
そうそう典型的な、あ、報告しておきます、堤さんがミュージックソン の、 その初日にちゃんと現れるか問題、
はい、
遅刻してきました T デスク以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした